渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。配信がねちょっと不定期になってきてまいりましたけれども、ご容赦いただければなと思います。混沌を極めておりますね。ただいまもう4月もう下旬、そろそろねゴールデンウィークに差し掛かろうかという、まあしかし今年に限って言えばゴールデンなのかどうか、あるいはもうゴールデンは4月の頭から始まっていたのか、そういったところですけれども、お仕事なさっている方、ご自宅でなさっている方、あるいはもう全く仕事がなくなってしまった方、大勢いらっしゃるかと思います。まあ私もね普段は漫才やっておりますんで、やっぱ舞台の機会がもうほとんどないという。そうです、4月は3回でしたね。1日2日3日とやっただけかな。まあこうなってまいりますと、やっぱりね舞台人もアスリートみたいなとこありますから、やっぱ講座数の確保というのがね、難しくなってきてまいりますと、ちょっと腕が鈍るんじゃないかなというところを、ちょっとまあ私どもはねいいんですけども、落語家の皆さんはどうなんでしょうか。渋谷落語、まあ4月はね1日だけ配信、有料配信いたしましたけれども、産経新聞社、文蔵師匠はね今文蔵組というのを、まあ、組んでおりまして、まあ、ホームページからね有料配信という形で定期的になさっておられます。すごい豪華なメンバーでね、でまた1時間という見やすいサイズで、でまた春風亭一之輔師匠なんかはね本来4月の21日から30日まで上野鈴本演芸場で夜の鳥を取る予定だったということで、まあ、本来その鈴本に上がるべき時間帯に、今 YouTube の無料配信というのを行っておられます。まあ本当に無料でやるのも有料でやるのも、まあとにかく今は講座数、まあ本当にアスリートとして試合に出るというね、これが大事な時期になってきてまいりますけれども、なんとかこの渋谷落語も、まあ、5月どうなんでしょうかね。まだわかんないですけどどうなるか、まあどうにかこうにか皆さんの元に届けられるような形になればいいなと思って、鋭意努力交渉している次第でございますので、もう少しお待ちくださいませ。まあ、そんな中でこのポッドキャスト楽しみにしてくださってる方大勢いらっしゃってありがとうございます。まあ、そんな方のためにもね配信しなければということで、まあ、メールいただきましたのでお読みしたいと思います。ありがとうございます。大福さんの新作再配信ありがとうございますということでいただきました。達夫さんこんばんは。久々にお気に入りの回をまた聞けて嬉しかったのでメールしています。大福さんのねもう本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に良かったというね、黒豆茶のお話ありましたけれども、一度聞いているので話の筋を知っているので冷静に始めは聞き始めたにもかかわらず全然関係ありませんでした。大爆笑でした。幸せな気持ちになりました。節回しもお三味線も聞き惚れました。神田理恵先生の DV 男を叱る枕も大好きなので、また再配信があれば録音して何度も楽しみたいと思いました。もし有料配信であっても私は好きな曲を iTunes で1曲買いするように購入したいです。寄せに行くのが一番ですが、お気に入りの回はスマホの中に持ち歩けたらいいなと思ったりします。最近は白山 TV という YouTube チャンネルで披露興行の様子を配信しているのを見まして、芸人さんがカメラを担当していたせいか楽屋風景が温かくて皆さん家族のようで、やっと自分がなぜテレビがあまり好きではなく寄席の芸人さんたちに惹かれるのかが分かった気がしました。さらに寄席、まあ、特に新宿末広亭と寄席の芸人さんたち全員が大好きになりました。そうですね、松之丞さん改め白山先生も YouTube なさっておられますしね、まあやっぱり無料配信ってなりますとね、パーある程度求心力発信力ある人がやって、本当に大勢の人が登録チャンネル登録して、チャンネル登録していない人以外もたくさん見て何十万人何百万人と見て初めてこう収益になるという、まあ、もちろんその撮影のスタッフでありますとかね、中継 編集、まあ、こういったものにもお金がかかりますので、それなりの体力がそもそもないとできない。じゃあそういう体力ない人どうすればいいか。有料でやるにしてもお客さんがそんなついてないという若手いっぱいいらっしゃいます。いや、そういった時に何かこう助けになれるような配信のシステムとか講座の機会、こういったものを作るのが、まあ我々その落語会主催者の仕事なのではないかということで、ちょっといろいろ考えていますんでね、このままでは二極化がただ進むだけになってしまいますんでね、まあ私は生きていくのに芸人さんの存在は絶対に必要不可欠だと思います。先人たちのいろいろな思いが芸人さんたちの中に息づいて芸の中に詰まっているような気がします。形のない命を芸人さんたちが分け合って大事に守っているみたいに感じています。書いていくうちに興奮してしまいました。長々とすいません。早く世界が落ち着きますようにということで、あやさんからいただきました。ありがとうございます。女性の方でしたね。嬉しいです。メールありがとうございます。皆さんもぜひポッドキャストの感想をお願いいたします。まあ、最近いよいよね、こう危機感を感じてきたのか、ツイッターなどでちらほら感想を聞いてくださってる、感想をね、あのツイートしてくださってる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。 YouTube の方でもね、理恵先生の、講座の様子配信しておりますんで、渋谷落語チャンネル、まあ、ぜひ皆さんご登録お願いいたします。ただ登録者数が増えると、またこう戦い方が変わってくるっていうかね、まあ本当にもうそれに尽きるんですけども、まあなんとか努力したいと思います。さあというわけで、本日もまあアンコール配信ということでね、これも傑作でございます。渋谷落語の心臓、まあね、この方ももう毎月何十席とこうこなしていらっしゃる方ですけれども、隅田川馬関師匠の、再配信でございます。2018年9月、まあちょっとね、まだ暑さの残る2018年9月の講座でした。何やるかなーなんてことを考えながら聞いてください。ヒント、6時から7時の1時間の講座、前には柳家小長谷さんという、まあ2つ目渋い2つ目が提灯屋という、まあ、割とのんきな時間の流れるお話、まあ本当にこれもすごい達者な方ですけれどもね、出ました。そして、後ろを受ける馬関師匠がどんなネタをやるのか想像しながら考えて聞いてください。どうぞ。
誠にありがとうございます。もう一席お付き合いを願いますけれども、まあ何しろ小長谷さんというのが、まあ2つ目になって2年でいきなりこの提灯屋という、大変な話ですね。私は多分商売やらない話だと思う。いや面白い話なんですけれどもね、なかなかこれやる方もお客さんも我慢がいるという、あら大変な話ですよね。で最後オチ聞いても何のこっちゃらわからないという、家帰って調べれば分かるとは思うんですけれどもね、門というのがなかなかね説明のしようがないもんですから、それをねこうやって引っ張って、受けてましたよ。こうやって聞いてましたけれども、で最後のやっぱ面白いじゃないですか、我慢して聞いてりゃ、ね、そういうもんなんですね落語っていうものは。やっぱり30分なりのネタはやはり面白いのは20分超えてからでしょ。20分我慢すりゃ後で楽しいことが訪れるということでございましてね、それをもう旗と肌で感じさせていただいて、なかなかね、こうね同じキャリア同士だと、ちょっと自分の得意ネタばかりぶつけてどうだどうだでね、 なかなかこうフレッシュな気持ちにならないね。それを小ハゼさん、ね、いやいや弟弟子に小ハダってのはいるんですよ。間違えるんですよいつもね。小ハゼさんね、あれをフレッシュにふわってやられると、もうなんかもうなんか自分の汚いものを改めてここから湧き出るような気がしましてね、嫌なもんですね。話からやっぱり年月を積み重ねなきゃいけないっていうのはありますけれども、積み重ねた分だけ汚くなるのもしょうがない。あらもうしょうがない、しょうがないなと思って、今日はちょっと出てきた時にしょんぼりしてたでしょ。あ、これなんか僕はちょっとダメなんじゃないかな、そんな気持ちになりましたけれども、まあ嬉しいですね、こうやってね、あの若い人となかなかくね、たっぷり一公演ね、二人しか出ないのに、え、小ハゼさんと私でね、誰が組むんですかこんなの。誰が組むんですか、興行師が。一つ手前のものを公民館1000人入ります、馬関さんと小ハゼさんでって、誰が来るんですかそれ。田舎の人、しぶらくならではの顔合わせということで嬉しいもんでございましてね、刺激になります。まあ何しろこうやってやっております話の中で、このやはり見栄の商売というのがございましてね、昔はこの吉原の他には四宿と申します、千住板橋、新宿、品川という、まあそういったところの女同士のこの意地の張り合いなんてものは大変だったそうですね。嫉妬ですとかやきもち、そういったもの売れる売れないなんていうのが目に見えてわかるもんでございますから、ああ難しいもんでございます。品川の新宿に白木屋というこの店がございまして、その中で長い間板頭、その店第一等の人気者の花魁、まあ女ですな、お染めっていうのがございまして、あの大手を振って商売、まあ商売と申しますか仕事をしておりましたけれども、やはり年によってだんだんだんだんこのお客がスーッと若い方へ着くようになる、うん、いわゆる自分のところへはお客が少なくなる、一刀を張っておりましたこのお染めがだんだんこの下の方へ下がるというわけで、もうねえ、なんか逃げ帰る、帰るものがあったそうでございますよ。ところがまあああいった見栄の商売でございまして、この移り替えという季節の変わり目、この装いが変わるそうですね。一重物から合わせ、合わせから一重になる、これを移り替えと申しまして、お披露目というものをしなきゃいけない。普段厄介になっております奉賄衆、若い衆連中、おばさん連中にご馳走して祝儀を切って、さあこれからもお願いしますよってんで盛り立ててくださいよというので、装いも新たにわーってんで華やかなものですから、こういうものは出費でございまして、自前どうしたってお金がかかる。お客がついてるものは、あ、これ玉台のほかだよ、うん、これ取っといてくれ、移り替えだろ、これ使っておくれなんてんで、この資金というものが集まって移り替えを済ましてわーと華やかなものでございますけれども、お染めは他にうーん大勢手紙を出したもんですけれども、このお金が集まらない、移り替えができない。まあその時にも若い女の子はうんキャッキャキャッキャやっている、まあこれまでいい思いをした、まあこんな惨めな思いをして生きているくらいなら今のうちにすっといなくなっちまおう、死んじまおう。ところが今死んじまうってえと、あれは移り替えをする金がないんで死んだんだよってんでいい笑い者になる。じゃあどうしよう、相手を見つけて死のうじゃないか、品川心中なんてんで浮き名が立つってんで相手の人選へ取り掛かりましてね、この顧客名簿っていうのがございまして、これを見ながら、まあねこれまでねいい思いをしたからね、未練はないよ。だけどもただ死ぬっていうのは嫌だよね。私だってこういう商売だから、浮き名を立てたいね。誰がいいかね、誰でもいいってわけじゃないんだよね、ハゲちゃぶん、いや話か、いや嘘ばっかりつくの、話しかに実はない。 金ちゃんか。貸本屋の金ちゃんね、いい人。身寄り頼りもないってそう言ってたね。この人ならいいか。金ちゃんでいいか。いや、一緒に死ぬんだからね、金ちゃんで一家で死ねたくないね。いいと思えばいいよ、金ちゃんもね。金ちゃん、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、そうそう、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいいね、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんがいい、金ちゃんに決めた。でも決められた方はいい才なんですね。もうその日からスーッと影が薄くなったりなんかしまして、早速お染が思いの丈を手紙へ書いて金蔵へ送りつける。もう金蔵はもう普段惚れてるんだから手紙もらって、ああ相談したいことがあるなんて書いてありますから、からもう嬉しくなっちゃって、ちょ死に品川のお染、相談したいことがあるってんだよ。やっちゃったな、おい、品川のお染、相談したいことがあるって言われちゃった俺よ、あの女のマブだなんて言うんで、アブみたいな顔しとるんで、もう早速お金の工面をして品川までやってくる。ない相談てな、金ちゃんありがとう、よく来てくれた。おい俺言われちゃってよ、手紙読んだよ、あのなんか俺相談なんてな受けたことはねえんだけどよ、相談したいことがあるって書いてあったから、俺もようやっと金こさえてすまねえな、近頃顔出さないでこの通りだ。あ、どうしたどうしたどうした相談っていうくらいだから陽気なもんじゃねえんだ、すまねえすまねえ、なんかウキウキしちゃったよ、すまねえすまねえすまねえ、そうそう相談だ相談ねえ相談、こういうことか、食いをこうやった、いいのいいの、金ちゃんありがとう、来てくれただけでいいの。ご覧よ、情けないじゃないか、私がね移り替えできないで困ってるの。え、あの品川のお染って言われた私がだよ、こんな情けないことないだろう。あ、移り替え、そうだ金だ金、金まだ、ああそうかい、せちがらい世の中だね、誰も持ってきてくれ、ああそう、わ、そうか、じゃあ俺いくらぐらい用立てないんだ、言ってくれ言ってくれ、俺いいよいいよ、どんどん言ってくれ、そうかい30であら助かるんだ、あ30両、ああそう30両無理、 いくらぐらいできそう、2両ありがとう、いいの金ちゃんね、あのね私もね、もうこんな惨めな思いをしてこの世にいるぐらいだったらね死んじまおうと思ったんだけどもね、お前さんとは年が明けたら一緒になろうって約束してただろう、だからお前さんだけはこの話をしてすっとこの世からいなくなっちまうからね、まあ私のことを思い出すようなことがあったら金ちゃん、金ちゃんだけでいいのね、お線香の一本もあげてくれれば私浮かばれるから、おね、え死ぬの、何ごめん死ぬことねえじゃねえ、ごめんなさい、もうどうしようもない、じゃ俺も一緒に死のうか、あ本当に、あいやいや本当に死んでくれ、死ぬ死ぬ死ぬ、いや死ぬよ、いや他に何もできねえからな、死ぬぐらいは一緒にできるよ、俺死のう、じゃあ今晩、え今晩今晩、なんか急だね、急だよ、もう死のうと思えば死ぬの、あそう、ちょっと今晩は勘弁して、いや俺もいろいろ用がある、なんだよ用ってのは、死ぬのに用って何、いやいやだから、いや俺死ぬよ、死ぬけれどもちょっとだから、なんか今晩泊まってよ、うち帰るんだ明日、あでこううちのものを片してね、綺麗さっぱりして明日の晩ここ来て二人で死ぬじゃねえか、 これでどうだい。本当に明日の晩来ておくれかい。うん、本当に来るよ。疑ってんのか。疑るんだったら手つきに目回そう。
嫌だよそんな目なんだ。まだ
目なんだ回さなくていい。あの本当に明日来ておくれかい。そうかい、嬉しい。じゃあこの辺ちょいと縁が薄かったけれどもね、あの世でもって一緒になろう。お、そうだ、
あの世でもって俺と二人でな初体を持つんだ。蓮の葉っぱの上でもって初体を持とう。
アマガエルみたいな了見がしましてね。まあその晩の染めのもてなしが大変なもんでございまして、
うわ金蔵の、俺はおめえのためだったら命はいらねえぞ。
上楼会の消し隊が一人出来上がりました。あくる日になりますってえと、もう黄色いお天道様を見ながら家へ帰ってくる。道具屋へ呼びますってえと、初代道具をバッタに叩き打って家を畳んじまう。出来上がった金でもって合口というものを一本買いましてね、残った金でもって柳原の土手へ聞きますってえと、古屋がずらーっと並んでおりまして、死に装束、死に衣装、白むくってやつを買おうってんで、女の方は十分なのは買えましたけれども、男の方は金が足りないってんで、上半分しか買えなかった。これしかねえ、ああ持てえなんてんで、これを荷物にいたしまして、方々糸満越え、最後に普段から厄介になっております親分のところへ顔を出そうってんで、裏の台所の方へ回りますってえと、んちはんちはんちは、なんだんちはんちはって、妙な声出しやって、誰だ。
あ、親分、
金蔵でございます。お、なんで金蔵か、どうして。
金蔵でございます。
なんであ
の逆さにすると雑巾で。くだらねえなお前は、くだらねえお前は本当に。
まあ、いいよいいよ、それが言いたいのか。
いやちょっと親分にちょっとお話。
あ、開けて入れってんだ。
あと愛し合わ
せ。愛し合わせじゃねえ、どうして。
ご無沙汰で。
ご無沙汰じゃねえよね、お前。来るときは伸びたらきやがって、来ねえとなるとぱったり来ねえんだ。どうして。なんだよ、しょぼりしやんな、元気はねえな、なんかしくじったのか。
それで親分に糸まごいに上がったんでます。
ほら、なんかを出すってとこういうことだ。糸まごい何やらやったんだ
と。愛車で
俺に謝ってもしょうがねえよ。そうだ、どこ行こってんだ
い。え、西の方でございます。
西へいつ帰ってくる。
来年のお盆の13日。
ほら来た、ほら来た。おめえね、聞いたぞ。え、品川のお染めから手紙もらって浮かれてるって話だ。いいか、あら昔はいい女、評判を取った。だけどもう今手取りだよね。今移り替え、門扉の前、お前みたいな人のいいやつは移り替えの金がないってんで、真珠の片割れを使われるのが関の山だな。そんなことあるんで、さあ、おう、あれやろ、おかしいわ、捕まえとけ、捕まえとけ。
でも、金座、慌ててここを飛び出した。あんまり慌てたもんで、親分のところへ合い口を置いたまま、
そのままさ、
品川までやって、まあ、金ちゃん、嬉しいじゃないか。よく来ておくれ、おう。来たよ。
いやー、糸まごいすまして、おう、うちも畳んで、俺も綺麗さっぱりだ。しろじゃないか。ほら、おめえと死ぬんだ、品川心中だなあ、しろ。
大きな声出したいけない。今死んでどうすんの。わざわざわざわざしてるところへ引けすぎ、しんとなって人知れず二人で死んで、明くる朝二人が浮き名が立つ、わかる。じゃあね、それまで待たなきゃいけないのね。なんか取ろうか、わっと取ろう。お前いつもエンドマメでお酒飲むんだからね。わっと台のものを取ってね、すまね、もう金がねえんだ。いいよ、あそこまでね、金を取りに来やしないんだから、二人とも死んじまうんだからね。わーってんで取ろう。お、そうだな、あそこまで金を取りに来やしねえな。
じゃあ台のもの、うわっ、なんでもいいや、どんどん扱いようじゃないか
ってんで、台のもの取って、まあ酒もふんだんに、ああ普段食ったことのないもの 飲んだことのない酒をたらくにあったもんですから、金蔵いい心持ちになっちゃって。
何言ってやんで、馬でも何でもついてくるならついてきやがれ、俺は六道の辻で巻いてやる、
ってんで、まあ妙なことを口走りますから、金ちゃん、お大きな声出さないで、ここで寝ておいで、ね、私はここにいるからね、一休みしな、ってんで寝かしつける。おそめがずっと引けすぎまでぼんやり、あたりがしんとなってくる。金ちゃん、よく食べてよく飲んだね、この人は。私はこれから死ななきゃならないと思うからね、何にも喉を通らないのに、よっぽど人間がのんきにできてんだろうね。まあ、こうじした罪はないよ、ね。金ちゃん、起きとくれ。金ちゃん、金ちゃん、
もう食えねえ。
まだ食べるつもりだよ、この人。何を言ってんだ、起きておくれよ。
分かった分かった分かった、起きる起きる起きるよ。だけどもこないだだってそうなんだよ、金ちゃん起きておくれ、朝だよってんでね、表出たらまだ星が出てたんだよ。あん時はしょうがねえ、切ったけども、大木戸のところで犬に吠えられてえれえれえ騒ぎになっちゃってんだよ。俺もう嫌なんだ、あの犬っていうのが吠えるから。犬嫌い。
お前さん帰るのかい。
すまねえ、俺だってね、ここに居続けするほど解消ねえんだよ。うん、帰るよ。
何を言ってんだね、お前さん。私と一緒に死ぬんだろ。
え、
死ん、誰が誰がって、お前さんが。俺、え、嘘、嘘じゃないよ。お前さん何しに来たの今日。え、私と一緒に死んで品川新次浮名を立てよってんじゃないか。あ、
あんまりいい心持ちになっちゃったから忘れちゃった。嫌だよ、忘れちゃ。
思い出した、思い出した、思い出した。死の、死の、死ぬけどもよ、なんか気が抜けちゃったな。
いや、いや、死ぬよ、死ぬんだけど、なんか気が抜けちゃった。
真珠日の部する。何を言ってんだ、真珠に日の部はないのね。お前さん男だよ、男が言った歯の外に出したの。死んだろ。
そうそうだ、俺も男だ。ああ、言った歯の外に出したんだよ。死ぬよ。さあ殺せ。
大きな声出していけ。何のために引けすぎまで待ってたの。あたりがシーンとしてるんだから静かに。ねえ、白むく白装束、ねえ、これじゃなくちゃいけないよ、死ぬんだから、心中だからね。まあ死に衣装でこうやって、お前さん、あら、お前さん上半分しかない。おう、倹約につきお取り払い。
いいんだよ、死ぬんだから、この方がサバサバして。
アイクちゃんだろ、アイクちゃん、風呂敷なんか、え、これぐらいのアイクちゃん、え、なかったよ、アイクちゃんね、真っ先に買ったんだよ。
あっ、あんまり慌てたもんで親分のところ忘れてきちゃった。
しょうがないね、この人、いい、私だってね、考えがあってね、昼間支度しといたの。このカミソリをね、二丁よく研いといたの。お前さんこれ持っておくれね、私もこれ持つから、いい、火の、負の、二で持って、お前さん私のここずっと切るんだよね。私もこのカミソリでお前さんの喉のところ
を、ダーッと乗って、
それ乱暴だよ、乱暴だよ、死ぬんだからね。よしよしよし、喉は急所、急所だからいいんじゃない。医者がそう言ってた、医者がそう言ってた。カミソリで切った後、後が縫いづらい、縫われてたまるかい。どうすんの、いや、カミソリはよくね、じゃあ、あの、ご内緒、ご内緒行って、木綿針20本ばかり借りてこい。木綿針20本どうすんの ?10 本積もって、お互い鼻の頭つつき合おう。霜焼けの血取るんじゃないの。もうしょうがない。じゃあ、 じゃ裏行ってて海へ飛ぶ、海行けない、海行けない、俺泳げない、俺がおお、そりゃこの木を逃しちゃいけないってんで、おお金蔵の腕こっちへ来たよからってんで庭へ飛び降り、もう空は雨模様で外は真っ暗、大粒の雨がぽつりぽつりと来て、いや昨夜来になっておりまして、正面が木戸、はあこの城が降りておりますけれども、お染はこれを手ぬぐいでぐるぐるっと巻いて体をガーッと預けますってえと、潮風のために矢になっておりますから、スパーッと真ん中が折れ、これをドーンとつきますってえと、ピシャーという潮風、さあ金ちゃん行っておくれ、分かった分かった分かってるけど真っ暗で何にも見えねえだ、早く行ってくれよ、はあ檻からの風に現れて海の方はズラズラズラずらさあ、きっちゃんそこに桟橋があるだろう、おおあったあった、桟橋乗っておくれ、おお分かった分かった、押しちゃいけない押しちゃいけない、真っ暗で何も見えねえんだ、大丈夫だよ、桟橋は長いよ、命が短いや、何を言ってんだこの人、掛け合いしてどうすんの、さあどうだいどうだい、ああちょっと水がある、あるんだよ、海だから水だらけなの、飛び込んでおくれ、どう分かったか、入る入るけれども、入る前はよくかき回して、何を言ってんの、湯に入ろうってんじゃないんだよってんでやっておりますってえと、後ろから提灯の明かりとともに、お染さんいえー、お染さんいえー、人が来るじゃないか、金ちゃん早く飛び込んでくれ、金ちゃん先に行ってくれ、ドーン、金蔵の背中をたっと一人、ああもう金蔵はもうつま先だってこんなになってるんですよ、背中をトーンと疲れたもんですから、もうもんどるって海の中ドバーッと続いて飛び込もうとする、おおちょおそめはいけないんだ、ちょっと離しておくれ離しておくれ、故障だから離しておくれ、私死ぬんで死ななきゃな、おおちょっとああおそめだ、死んじゃいけない死んじゃいけない、おめが死ななきゃな、お釣り返する金がねえんだろ、できたよ金が、大見げすぎ、島の旦那来た来た、30両できた30両、死んじゃいけない、芝の旦那が遅くなってすまねえって、ね、とにかく30両持ってきたって、移りができるよ、死んじゃいけねえ、ありがとう、死んじゃいけよ、分かった分かった、話しておくれ、あもういい、飛び込みはしないから、いやーとろいった白いものがつらーっと桟橋へ、いやいやいや、よかったじゃねえか、ああ寿司ができるよ、それはいいんだけどもね、先に一人飛び込んじゃったの、え誰が、あの金ちゃん、金ちゃんってどう、貸し小屋の金蔵が飛び込んじゃった、え もう俺こうやったらいいんだ、こうやったらいいんだ、ね、こういうとこや愛見たがい、ね、俺こうやったか、すまないね、あじゃあ島の旦待ってるよ、あじゃあお経だけ唱えていくからすぐに、ちょいと金ちゃん、お前飛び込むの早いよ、出し抜けに飛び込んじゃうんだから、私ねお金ができたの、お金ができりゃねまだ死ぬことはないし、私も生身の人間だからそのうち必ず死ぬね、その時はそっちでまた仲良くやろうよね、金ちゃん、金ちゃん、長々失礼、こんな失礼な話が もう吉蔵は苦しいのと悔しいのでチキシャーチキシャーチキシャーチキシャーってんで足を伸ばしますってと、品川の海は遠浅でございます。もう水が腰までしかなかった。ふわーってんで飲み上がった。もっと言いは切れてザンバラになっちゃった。ここのところを切れ血がタラタラと流る。チキシャーチキシャー、もう鼻の穴からダボハネが出た途端にこっちが砂フラムシっていうのがトゥシューって駆け上がる。しょえしょえ、難儀を使って八つ山下へ上がって家へ帰ろうかな。もう家は畳んでありません。もうしょうがない、親分のところへ行こうってんで歩いておりますと、その当時はやはり野良犬ってものが数が多かった。馬の弟みたいに肥えた者がとぐろを巻いてまして、そんなところへ間の抜けた幽霊みたいなのが現れると、何この野郎ちゅうの、何やろたな、ちょっと脅かしてやろうしゃ。わらわらわら、どう、俺犬きれいなんだ、わらわらわら。犬にも縄張りってものがありますから、隣町の男、おう、その野郎頼んだぜ、任しとけ、わらわらわら。犬の町内送りってやつ。犬に吠えられながら親分のところ、まあ親分のところじゃこの時間に、ああいいことはしておりません。町内の若い者集めますってと博打でございますね。ええ、そんなところへ、うん、犬の遠吠えとともに金蔵が親分のところドンドンと叩いたもんですから、お手が入った、お落ちて手が入った、手が入った、手が入った、何やった、お墓に消すんじゃない、お手が入った、お手が入った、お手が入った、落ちてたってんない、トマトマ踏んづけやと、おでか、縛りはしてあるんだから、でか、あ、おやさんでございましょう、え、あ、おります、おります、今開けますんで、今明かり消しちゃったもんでね、ちょっとどんどん叩かないでもね、え、おりますんで、え、ちょっと落ち着け落ち着け、うちの親だ、親だ、いやだ、とにかくな、祭りの相談事っていうことで集まってるってことでな、あ、目の前にある銭だけ懐入れとけ、銭がねえじゃん、なきゃいい、このさなかに人の銭持っていきやがったね、これ。ああ、いやいや、今明かり消しちゃったもんで、え、あいつね、今明かりつけたんで、ちょっと待って、おい、そこへ明かりつけるから、あれかさ、あれ、いやだ、あれ、あれだよ、何よってお前、これ、手真似してんじゃねえか、暗がりだからわからねえよ、火打ち石だって、火打ち石って言えじゃん、明かりつけろってそう言ってんだろ、うせやろっつぁ、はい、分かりそうなんだ、明かりつけるこれだって言って、ちょっと待って、今あげますんで、カツオ節だこれ、まあ、バカ野郎、知らねえよ、これだ、あの、お前、えい、ちょっと待って、いや、やんで、えい、えい、えい、もう、よいしょ、あいさんな、え、あの、町内の若い者を集めて、まあ、ちょっと酒は入っておりますが、祭りの相談事なんで、え、あの、決して悪さしてたわけじゃねえんだわ、え、あいつはね、なんでこんな夜中に、お前だ、え、別に悪さしてた、だ、なんだおめえは、なんだおめえは、向こうへ向こうへ、金蔵でございます、え、金蔵、顔見せろ、顔、汚いやつ、あー、金蔵、足見るぞ、足、あったあったあった、はあ、おい、昼間んなもの忘れてっからよ、ああ妙な町にしねえかなと思ったんで、支配行ってお染めと、え、海飛び込んで、たかお前、おめえ帰ってきたのか、女飛び込まねえ、え、女飛び込まなかったの、お前だけ飛び込んじゃって、あ、いいよ、無事だったんだから。あと閉めろ、あと閉めろ。縛り買っとけ。上がってくんじゃねえぞ。ドロラシだ、ドロラシだ。おい、
あの金蔵がね、間違いして戻ってきやった。うん、足洗ってきや。水汲んであれ、水。おい、
あれだけ人がいたのにどこへ行く。
おい、誰だよ、そのハリブラハリだんな。え、よしか。おめえ、高えところよく上がりやった。え、駆け出したら上がっちゃった。おめえだな、お前、人の頭踏んづけやがったの。降りてこいよ。え、はしごをかけてくれ。何言ってんだよ、てめえが上がったんだ、てめえ。お前どうでもいいけど踏んどくし、固く締めろ、固く。たく、あ、だいだい、ネズミラグ首突っ込んでやな。え、何、うん、ロックか、何やってんだよ、ごとごと。え、佃煮食ってる。おいおいおいおい、俺の先、あーあーあー、ガタガタやった、あ、下地がこぼれ、お前そう言って先に吹け、先に佃煮後で食え。たく、え、へっちんところ、え、頭突っ込んで、誰、ハチ、どうしたの、抜けなくなっちゃった。お前そんなところ頭突っ込んで、ちょっと待ってろ、ちょっと待って、無理すんな、無理すんな。おい、ちょっと、はは、つくだり、ほら、後で食え、後で。あ、それで、引っ張って、いや、引っ張っちゃいけない、引っ張っちゃいけない、引っ張っちゃ、こっち引っ張っちゃいけない。その野郎の頭は巾着頭、上の方が広がってんだよ。中にスポーンと入っちゃったの。こう引っ張ったらヘッツが壊れるから、そっちへ行った。茶釜どんどんどかして、上が、だから引っ張るなってんだよ、ヘッツが壊れるから。その頭を壊してもヘッツが壊すなってんだよ、まったく。だだぞ、え、熊か、どうした。兄、俺はさんざん親不孝した、罰が当たっちまって。どうした。いや、逃げ出すとき、あの台所のところ、あれがいた、踏み外した。ぬかみそぎへ片足突っ込んじまってよ。角のところでもろに気象ぶつけちまってよ。落っことしちゃった。球場。だから言わねえこっちゃね。おい、誰か医者呼んだら、医者。それから神さんも呼んだら、神さんも。球場落っことしたんだよ、しょうがねえよ。もうしょうがねえ、探してやろう。どこに起こしとし、大丈夫だ、俺はちゃんと持ってんだ。え、持ってんのかよ、おい、気丈な野郎だな。じゃあそれ片身だ。兄よ、俺の片身だ、かかに渡してくれ。俺が、兄頼む、嫌だよ。いえいえ、さらに頼む、これが俺の球場、形見なんだ。嫌だね、おめえ。あ、そう、まあいいよ。これがお前のやつ。これじゃ神さんに、ナース、これなんだよこれ。あった、なんだこれ。ぬかみそだけの匂いじゃないね、これ。どうした、与太郎がはばかり怒っちゃった。しょうがねえな、あげてやんな。もう上がってきた、上がってきちゃいけないよ。落ち着け、落ち着け、おめえたちやさ。若林の先生、ああ、見ろよ、若林先生、元はお武家あって、落ち着いていらっしゃる。ああ、さすがお武家は違うもんだ。いや、そう褒めてくださるな、拙者もうとうに腰が抜けております。
聞いていただきました、隅田川馬石師匠。隅田川は、あの川のね、隅田川というので、そのまま漢字で書きます。馬石というのは馬に石と書く、師匠でございます。五街道雲助師匠の一門で、現在50歳、のね、もうあの差し掛かろうという、まあ、差し掛かった、馬石師匠でございますけれども、本当にこうまだまだ若さがあって伸びやかで、とってもこう聞き応えがある、まあ、特にこの品川心中というお話、 大きいお話ですけれどもね、映画でいうと幕末太陽伝というお話のベースになっている話の一つでございます。フランキー堺さん主演でね、割と粋なお話で、あの居残り左平次とかもありますけれども、こういった品川心中のお話もねちょろっとこう入ってきているという。でこの馬石師匠というのは、雲助師匠がねもともとその金言亭馬所馬に生きるという金言亭の弟子さんでございますんで、大きく言うと馬派という括りになります。まあ古今亭とかも馬派に入ります。まあ馬という漢字がとっても縁起がいいということでね、寄せ文字にしたってこう隙間が少なくていい字なんですね。で馬に石、まあこれは古今亭志ん生師匠が、まあ、16回改名したうちの中の一つの名前ですんで、大変縁起のいい名前でございますけれども、こちらの名前を襲名なさって現在に至っております。で本当にこの品川心中というお話、まあ本当ついでにね、花魁がついでになんかこう、生きてるみたいな人をね、一緒に死のうと持ちかけて、しかも自分だけ心中しないという、まあ本当にこういうお話なんですけれども、のんきな話ですよね。まあでも実際に当時は心中というのが大変流行った、それでいてですね、この品川心中という話、まあお話自体のあらすじは、まあ、そんなもんなんですけれども、やる人によったら全く笑いがない話にもなりがちで、後半は笑わせどころ、まあすごい腕がある人でもね、後半はやっぱ確実に受けるんですけども、馬石師匠はね本当に最初から面白いという、品川心中でこの序盤戦でかなり盛り上げるというのはね、他になかなかいらっしゃらないんじゃないかなというくらい、この品川心中という話は練りに練られている。でやっぱり前半にピーク持ってくるのは怖いのが、その後こう落ちてしまうということなんですけれども、馬石師匠は前半にピーク持ってきたままずっとそれを維持するという化け物ですね。これができる勇気がない人はやっぱ前半から徐々に右肩上がりに持っていく、しかしこの最初からね割とクスクス来るような感じで、この講座務めてくださっておりまして、これはすごい品川心中聞いたなっていう感じにさせてくれる講座だったんじゃないでしょうか。というわけでこちらはアンコール配信という形で、お送りいたしましたけれども、ぜひね番組の感想をまた聞かせてください。もう一通を読みいたします。初めてメールを送りいたしますという、方ですね。玉川大福さんのポッドキャスト聞きました。先月の渋谷落語で初めて大福さんの講座を拝聴し、涙が出るほど笑いました。ぜひまた聞きに行きたいと楽しみにしていたところでこのような状況になり残念に思っていたので、今回の配信とてもありがたかったです。黒豆茶が静かに煮えているのを思い浮かべてちょっとドキドキしつつ大笑いして聞きました。大福さんの浪曲は明るくて熱いけれど、どこか爽やかで聴いていて心地よくて、毎日を過ごしていく上での助けになっています。演芸に触れるようになって日が浅い私にとって、渋谷落語はまだ自分が知らない芸人さんを教えてもらえる場なので、なんとか続けていただきたいと心から思っています。今は何もお力になることができませんが、せめて感想だけでもとメールさせていただきました。ということでありがとうございます。お名前はちょっとなかったんですけども、ありがとうございます。本当に助かります。救われます。演者さんにもね、直接届けたいと思いますので、まあ、ぜひぜひ皆さん感想はしぶらく @gmail.com までお願いいたします。一度メール送ったよという方は、ツイートなどでも、ハッシュタグしぶらく、カタカナで、ハッシュタグしぶらくでツイートお願いいたします。なんとかね、これも宣伝のためにやっているものなので、じゃあどうやって劇場行けばいいんだって言われると本当に悔しいんですけれども、まあ、それでもね渋谷落語のこのポッドキャストを聞いて、まあ何がしかの形でねお力になりたいなというふうに思っていただければ、また劇場、まあ、あるいはまあウェブですかね、そういったところでの配信ということになるんでしょうけれども、ぜひぜひ、そちらでお会いできればなというふうに思っております。私事ながらなんですけれども、大学の授業なんだかも全部配信なんですよ。生配信、ということで、もうひとまず、まあ、いくつかの大学でやってるんですけど、一つの大学はもう前期、まあ、つまり夏まではもう全部ウェブでやりますと いうふうに決まっております。でまた別の大学でも 1,2 年こういう状況が続くと思っといてくださいっていう、もう覚悟をしておいてくださいっていうようなことでね、もう私日々研修の毎日なんですけれども、まあ本当にね、確かにこれは長期戦覚悟しなきゃいけないなというところでございますんで、まあ本当落語家さん、あるいはまあ芸人とかね、まあスポーツマンもそうなんですけど、その活躍の場がないとね、落ちていってしまうんじゃないかっていう、この恐怖がありますんで、なんとかこの講座の機会というのは、まあお稽古に見えてしまってでもですね、まああの本当にもうすごい真打ちとかはやっぱお稽古に見えないんですよね。ちゃんと本番みたいな感じであの配信できるんですけど、やっぱそれはね、受け続けて何度も講座やってっていう人じゃないと持てない感覚なのかなというところでもありますんで、まああの皆さんね、この人は無料でやってたのにこっちは金取るのかとかね、なんでみんなここで金取ってんのにここだけ無料でやるんだなんていうねことを言い始めないように気をつけていただければなと思っております。まあとにもかくにも落語の講座見られる機会がありましたら、ぜひぜひなんとか応援していただければね、余裕のある方だけで構いませんのでね、あのお願いしたいなと思っております。皆さんからのお便りお待ちしております。というわけでまた次回お会いいたしましょう。まあ1週間とおかず配信はしたいなと思っておりますので、ポッドキャストの方も、ぜひぜひ聞いていただければと思います。以上、渋谷落語サンキュー達夫でございます。